本日の聖書箇所を拝読します。新約聖書ヨハネの福音書17章20節から26節です。新約聖書ヨハネの福音書17章20節から26節。私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いします。父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、すべての人を一つにしてください。彼らも私たちのうちにいるようにしてください。あなたが私を使わされたことを要は信じるようになるためです。また私はあなたがくださった栄光を彼らに与えました。私たちが一つであるように彼らも一つになるためです。私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます。彼らが完全に一つになるためです。またあなたが私を使わされたことをことと私を愛されたように彼らも愛されたことを世が知るためです。父よ、私にくださったものについてお願いします。私がいるところに彼らも私と共にいるようにしてください。私の栄光を彼らが見るためです。世界のもといが据えられる前から私を愛されたゆえに、あなたが私にくださった栄光を、正しい父よ、この世はあなたを知りませんが、私はあなたを知っています。また、この人々は、あなたが私を使わされたことを知っています。私は彼らにあなたの皆を知らせました。また、これからも知らせます。あなたが私を愛してくださった愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようにするためです。以上の箇所より、愛の中に整いなさいと題しまして、広川先生、説教いただきます。
皆様、おはようございます。暑い日が続いておりますけれども、唯一この山口と九州地区は、まだ、梅雨明けになっていないようですね。多分皆さんもニュース等で ご存知だろうと思いますけれども、しかし暑い日は間違いなく続いておりますので、熱中症などに気をつけて、今週も与えられた日々を過ごしてまいりましょう。一言お祈りをいたします。天の父なる神様、暑い日が続いて体調を崩しやすい時を迎えておりますけれども、一人一人の歩み、先週一週間守り導いてくださったことを覚えて、あなたの皆を褒めたたえます。今日私たちは一週間の旅路を終えてこの場に集まっております。どうぞ私たちの捧げる礼拝を通して、あなたに栄光が表され、また主を礼拝するこの交わりを通して、神様からまた新たな力をいただいて、今週も主にあって置かれたところで励み、またキリストを証しすることができるように助けてください。病を得ている方、また試練の中にある方々をも顧みてくださるようにお願いをいたします。聖書の御言葉からご一緒に見てまいりたいと思います。人々に必要なメッセージを神様が与えてくださるようにお願いいたします。イエス・キリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。さて、今日のですね、先ほどお読みいただきましたヨハネの福音書17章の20節から26節は、最後の晩餐の席での イエス様の祈りが続いて、その最後の場面となります。17章でイエス様の祈りをこれまで2回お話をしてまいりました。1回目は1節から8節のイエス様の祈りで、私たちは自分一人で歩んでいるのではなく、イエス様と共に歩んでいること、天の父なる神様の恵みによって選び、そしてこの世から分けられて大切な存在としてイエス様の手に委ねられて、そして愛され、全てのことを覚えられている存在であるということを学んでまいりました。2回目は9節から19節の祈りで、私たちをイエス様から引き離そうとする試みに私たちは常にさらされていますけれども、イエス様の耐えることのない取りなしの祈りに支えられて、私たちの日々の信仰生活が進められているということがあるということをですね、私たちは知ることができました。そして今日はイエス様の祈りの最後の場面を見てまいります。20節でイエス様はこう祈られています。私はただこの人々のためだけでなく、彼らの言葉によって私を信じる人々のためにもお願いしますと祈られています。すなわちこの20節以下は、これまでは主としてですね、イエス様の、ペテロをはじめとする弟子たちのために祈っておられたところを、今度はですね、今度はこの弟子たちを通して、弟子たちの言葉を通してイエス様と出会い、信じる人たち、またそれで信じた人たちがまた次にですね、イエス様をこう証ししていく、そして信仰を持った、イエス様を信じるようになったと、そういう、これからの全ての信者、全てのクリスチャンたちのためにお願いしますと祈っていらっしゃいます。これまでのですね、歴史の中で信仰者、イエス様を信じた全ての信仰者たちのためにですね、イエス様はこのように祈っておられます。21節、父よ、あなたが私のうちにおられ、私があなたのうちにいるように、全ての人を一つにしてください。あなたが私を使わされたことを世が信じるようになるためです。そしてですね、続く21節以下にもですね、一つにという言葉が繰り返されています。22節では、私たちが一つであるように彼らもまた一つになるためですとあり、23節では、私は彼らのうちにいて、あなたは私のうちにおられます、彼らが完全に一つになるためですと祈っておられます。イエス様はもう全ての信仰者です。時代を超え、国を超え、民族を超えたですね、全てのクリスチャンたちがこの一堂に会してですね、そして一つになるということを待ち望みながら、イエス様は祈っていらっしゃいます。ではこのイエス様はですね、全ての信仰者が一つになるということは一体どういうことを目指していらっしゃるんでしょうか。私たちがですね、一つになるっていうと、一つの目的のためにですね、共に集まって時を過ごし、そして共にこの目的のためにですね、働く、活動すると、そうしますとですね、お互いに親近感を持ったり、またこのお互いの距離っていうのが縮まることがあると思いますね。しかしイエス様がですね、ここで一つにと言ったのは、そういうことで言われているのでしょうか。どうもですね、 イエス様が祈られているこの言葉のこの内容からするとですね、全ての信仰者たちが一致する、一つになるということは、そういうこととは違うような気がいたします。まずはですね、全ての信仰者が一致するとか一つになるということはですね、まずはこの世界を作られた神様を知り、そして罪を持っている私たちがその神様と和解をする、そのことをですね、抜きにして、ただ皆さん、はい、集まって、はい、礼拝しましょう、お祈りしましょうと言って一つになれるか、いや、それはありえないということなんです。まず私たちがキリスト者が一つになる、一致するということのためには、イエス・キリストを通して神様を知り、そして神様と和解をする、仲直りをする、そういうこと抜きにですね、そのことがあって初めて私たちはイエス様が言われるですね、全ての人が一つになるようにしてくださいということが実現していきます。25節でイエス様はですね、こう祈られてますね。正しい父よ、この世はあなたを知りませんが、私はあなたを知っています。またこの人々はあなたが私を使わされていることを知っていますと語っています。この世の人々というのは、この世界を作られた天の父なる神様を知りませんけれども、イエス様はもちろん天の神様を知っておられて、そして全ての信仰者が、まあ、すなわちそれは私たちも含めてですけども、全ての信仰者は父なる神様がイエス様を救い主としてこの地上にお使わしになったことを知り、イエス様と共に歩むことによって生み出されていく一致ということです。そして26節でイエス様は、私は彼らにあなたの皆を知らせました、これからも知らせます、あなたが私を愛してくださった愛が彼らのうちにあり、私も彼らのうちにいるようにするためですと祈っています。イエス様のこの祈りにおける願いと祈りというのは、すべての信仰者が愛するということにおいて一つとなるようにということなんです。イエス様は信じるすべての人々に、天の父なる神様にあなたは愛されているということを知らせてくださいました。そしてこれからも知らせますとイエス様がおっしゃっているのは、間もなくイエス様ご自身が十字架上で死ぬことによって私たちの罪をあがない、神様が大切な一人子の命を捨ててでも人を救いたい、そこまでの神様が人々を愛しておられるということを知らせてくださいます。イエス様を愛されている父なる神様の愛というのは、私たちにも注がれているということです。そしてイエス様は私たちのうちにいてくださるようにしてくださいと、まあそういう祈りとなっています。私たちを愛しておられるイエス様が私たちのうちにおられることによって、私たちもまたイエス様を愛すること、兄弟姉妹をお互いに愛することや、また私たちの近しい、あるいは少し距離のある隣人を 自分のように愛するということができるということです。今の時代ですね、同じクリスチャンであっても国が違います、民族が違います。そのことによってですね、ものの見方や受け止め方が異なります。またキリスト教においてもですね、教団や教派山ほどありますよ。そして教会によって聖書の言葉の受け止め方や理解の仕方にもいろいろな違いがあります。でそのことでお互いにですね、反目をし合ったり批判をし合ったりすることも残念ながらあるのが現実です。また同じこの教団の中でもですよ、いろいろな教えの受け止め方には温度差があるんです。さらに個人の生い立ちや置かれている立場によっても考え方とか物事の受け止め方には違いがあります。もう皆さんそれはですね、日々の生活をされててよくお分かりだと思うんです。それは信仰の世界も同じことなんです。でもイエス様がですね、一つになりなさい、いやそう祈ってるとおっしゃるのは、そういうものの見方や考え方には違いがあるんです。それをですね、無理やりですね、強制的に一つになりなさいと言っても、はい分かりました、一つになります、どこか偽りとか嘘が必ず入ってくるんです。ごまかしもあるでしょう。 で大事なのはですね、お互いの考え方とか、あるいは教理と言ってもいいでしょう。聖書の教理とか、この言葉の受け止め方っていうのはやはり違いがあるんです。でそれはそれとしてですね、認めながらなおかつ一つになるようにイエス様は願って祈っておられるんです。イエス様が言われる一つになる、全ての信仰者が一つになるっていうのはですね、考え方で同じようになりなさい、受け止め方同じようになりなさい、それは無理な相談なんです。でもイエス様を愛し、お互いに愛し合うことにおいて一致するように、そのようにイエス様は祈っておられるんです。私はですね、キリスト教学校で、聖書を教えています。で、聖書科の教師も、みんな牧師なんですけども、一緒に教えています。でもちろん信仰的な立場も、聖書の言葉はですね、全て神の御言葉であると信じる教師たちなんです。である時にですね、学校で問題になることの一つは、教師による生徒に対する体罰っていうのがですね、問題になります。でそのことについてですね、どうしても私たち話し合いをしなきゃいけないことになりまして、話し合いをしたんです。そうするとですね、一致したのは、体罰はいけませんという点ではみんなそうだ、間違いないと一致できるんです。ところがですね、じゃあ実際のですね、日々の学校生活の中でいろんなその教師と生徒の間で起きる出来事についての受け止め方とか実際の対応についてはそれぞれ違うんです。でそれがですね、激論になってですね、もう感情的な対立になったんです。例えばですね、ある人にとっては教師が生徒を叱るっていうことがですね、受け止めきれないんです。ですから 教師がですね大声を張り上げて生徒を叱ってたら、あ、やめさせなければいけない、あれは体罰でしょというふうに、もう叱ること自体が体罰なんですというふうに受け止めてしまうんです。まあ、先日も私もそういう相談を受けるわけですね。でも自分たちが育ってきた高校はこんなもんじゃなかったんですよ。もう教師がですね、生徒に対して手を挙げる、もう日常茶飯事、当たり前、そういう中で育ってきた人にとっては、たとえですね牧師であっても、受け止め方っていうのはかなりこう理解度がこう広いというか、そうなるんです。そういう人たちがですね議論したらどうなります？喧嘩になりますよ。あなたの考えは間違ってる、おかしいということになってしまう。まあそういう場になってしまったんです、残念ながらですね。で、私これは困ったなと思ったんです。で、そこでですね、じゃあもう祈りましょう皆さんと言って、とにかく祈りました。そうすることによってですね、何が起きるかというと、私たちっていうのは物の見方、考え方とか受け止め方っていうのはどうしたって違いがあるし、その差を埋めなさいっていうのは難しい面が必ず出てくるんです。でも相手を理解しよう、あ、なぜそういうふうに受け止めるのかを理解しよう、そしてそれを受け止めていこうとする、それは愛するっていうことにおいて一つとなるということなんです。ですから、また同じように和やかな雰囲気で話し合いをすることができましたし、またその関係もですねついてるわけです。私たちは愛するということについて、イエス様を愛することにおいて、またお互いに愛し合うということにおいて一つになる、それがイエス様の願いであり、今も私たちのために祈っておられるのはそういう祈りが捧げられているということを忘れてはいけません。私たちは人との関係の中で生活していますが、教会というところ、信仰者同士のですね一つの社会においても、イエス様の取りなしの祈りに日々支えられているということを覚えて、そして私たちはイエス様を愛することにおいて、兄弟姉妹とまた隣人と交わりをしていく、そのことをですね常に覚えて歩んでいきたいと思います。今週の皆さんの歩みがですね守られ、そして主に支えられてまいりますようにお祈りをいたします。お祈りいたします。御在天の父なる神様、私たちが神様を愛する前に、神ご自身が私たちを選び、そして愛してくださいました。その愛は神の一人子イエス・キリストの命を捧げても私たちを罪と滅びの中から救い出すほどの愛を私たちに示してくださっています。その恵みを覚えて心から感謝いたします。私たちもその愛するということにおいて一致するように、日々イエス様に祈り支えられていることを覚えて、人との付き合い交流を進めていくことができるように導いてください。病を打てる方々を顧みて癒し健やかにしてください。また試練の中で苦闘していらっしゃる方々がいらっしゃいます。あなたがどうぞ励ましてくださり、お支えくださるようにお願いいたします。また疲れている方や体調を崩していらっしゃる方の上にも、あなたの癒しの御手を置いてくださるようにお願いいたします。私たちの主イエスキリストの御名を通してお祈りをいたします。アーメン。